面接対策の36ポイント、その1、面接を受けるときにワクワクしていますか。面接を受けるときにワクワクしているでしょうか。面接を受けるときには今話せるだろうかという不安があるでしょう。どんな面接官が登場するのだろうかという思いの心もあるでしょう。しかし弱気や不安になっていると面接では自然と態度や雰囲気に現れます。たとえ言葉として表現しなくても表情、態度、仕草などから候補者の判定や心情が表に現れるのです。不安なる人生のとき思いかけてほしいイメージがあります。さらに課長に前進するイメージしましょう。あなたは学生から社会人になるという大事なことを迎えています。これまでの学生時代はさらに大事でした。これからは今まで培った知識と経験を生かし、党として外に働きます。大事な前進の時期にいるのです。そう考えるとワクワクしてきませんか。面接を受けるときはこのイメージを思い浮かべて、ある気持ちになりましょう。面接を受けることを楽しみにする。未来に向かって進む自分にワクワクする。どんな結果も前向きに受け入れようと覚悟を決める。前向きな姿勢ならば面接でも明るい雰囲気が流れます。演じてもいいので笑顔になりましょう。考えを切り替え、面接を受けることをワクワクすることが大切です。さらに課長に前進する自分のイメージで、明るい気持ちで面接を受ける。面接対策の36ポイント、その2、面接対策の第一歩は両親の挨拶。面接の第一歩は何か。両親の挨拶です。両親に対して基本的な挨拶ができているでしょうか。面接は挨拶から始まり挨拶で終わります。面接での挨拶がなくて、それは普段両親の接し方が悪い証拠です。もっとも身近な人間関係でつまずいていれば、やはり社会での人間関係もうまくいかないでしょう。もっとも身近な人間関係で不安ができていないと面接でもやはり欠点がありそうです。両親からといって恥ずかしがらずきちんと挨拶しましょう。朝にはおはようございますと挨拶します。お世話になったときはありがとうございますと感謝します。迷惑をかけたときはごめんなさいと謝ります。面接での受け答えを練習する前にまず基本的な挨拶です。基本的なことを応用できます。両親の挨拶がきちんとできるならきっと面接でもうまくいくでしょう。両親の挨拶はあらゆる人間関係の基本中の基本です。両親の挨拶をきちんとする。面接対策の36ポイント、その3、適度な緊張感も好印象。何も緊張していないとその場を停止しているように思います。緊張感は悪いものとして扱われがちですが、誤解です。過度の緊張になると自分らしさが表現しにくくなり、不自然な様子になります。思うような話ができなかったり、態度が良くなかったりなどです。しかし、適度な緊張感なら何をやった方がいい。適度な緊張感はその場を尊重している証拠でもあります。全く緊張感なく平然としている人ならどう感じるでしょうか。緊張感がないのを判定する面接官もいるかもしれませんが、少数のはず。多くの場合、場を停止している様子に終了力を疑われてしまうのではないでしょうか。緊張感がないような状態は本人の悪いものでも停止している状態される可能性があります。緊張感がない方がいいと言いますが、全く緊張感がないのも問題です。適度な緊張感ならむしろあった方がいいのです。適度な緊張感がある様子は面接官から見て面接という場を重視していることがわかります。真剣に取り組む様子が指摘されるため、適度な緊張感も好印象なのです。適度な緊張感を見せ、その場を尊重している様子を伝える。面接対策の36ポイント、その4、自己紹介、自己にある自己動機は必ず聞かれると思っている。面接まで準備するのは一緒だけではありません。面接で聞かれるであろう質問の答え方も準備が必要です。面接では様々な質問がありますが、あるいは面接で聞かれる基本的な質問があります。自己紹介、自己にある自己動機です。基本中の基本の質問です。あるいは両親の面接で必ず聞かれると考えているでしょう。履歴書に書かれているか聞かれないと思いますが、そうとは分かりません。履歴書に書かれていても聞かれる可能性は高い。面接官は意欲や熱意を確認するため、実際に本人が語る様子を見たいと思うのです。自己紹介、自己にある自己動機は面接の準備になります。この3つを切り口にして質問が進んでいくことが多いのです。発言内容は履歴書に書かれているものと同じでも構いません。ただし、履歴書では伝えられない意欲や熱意を伝えるような仕方が必要です。感情を込めて話したり、無理くりを加えたりなどです。他の質問に関しても、自己紹介、自己にある仕事を考えて答えると、理由や関係をなく説明できるでしょう。自己紹介、自己にある仕事をあらゆる面接で記述です。履歴書の相手はなく、行動でもスムーズに説明できるようしっかり準備しておきましょう。仕事を言葉でもきちんと説明できるようにしておく。面接対策の35ポイント、その後、1次面接で記述される3つの評価基準。1次面接はどこが評価されるでしょうか。もちろん評価基準は企業によって異なりますが、一般的な基準なら3つ存在します。概念、話し方、マナーです。1次面接は振り分けという意味があります。そのため、明らかな欠点のある人から採用していきます。明らかな欠点の性質を、やはり意味で判断できる部分が重視されるのです。もし、いつも1次面接で答えるなら、概念、話し方、マナーに明らかな欠点のある可能性があります。1、概念。まず、概念をしっかり整えましょう。生徒さんの悪口や考えであるか、姿勢が美しいかなどです。派手なものはさて、落ち着いたシンプルなものが整います。人を最にしないようにしながら、OK です。2、話し方。面接では話す内容がしっかりしていなければならないと思います。もちろん話の内容も大切ですが、1次面接では話す内容より話し方が重視されます。声が小さくないか、大きすぎないか、話し方におかしなくせないかなどです。話す内容より話し方に重点を置くと、1次面接を突破しやすくなるはずです。3、マナー。社会人として上司のマナーがあるかどうか確認されます。上司のマナーであるか、当たり前のマナーができれば十分です。きちんと声が言うか、立ったり座ったりするのをおかしなくしいかなどです。特に重要なのは、入試と排出のマナーです。動作は一瞬ですが、ここで容赦のマナーがいくのも判断されます。自然に体が動くようになるまで何度も練習すると安心です。1次面接では、相手の話し方、マナーを特に重視。面接対策の30のポイント、その6、わからない質問は無理に答えないことも便利。面接で質問されるならば、わからない質問もあるでしょう。誰でもわからないことがあって当然です。答えたちもわからない質問では答えようがありません。面接ではわかると難しい質問をすることで、応答者の対応を見ようとすることがあります。正直に答えるタイプなのか、焦って取り出すタイプなのか、笑って渡すタイプなのか、言葉を戻して寝るタイプなのか、桁に言い訳をするタイプなのか、面接官はわからないことの答え方も評価の対象にしています。わからない質問にはどう答えればいいのでしょうか。もっとも、全ての対応は知っているふりをしながら、適当な返事をしてしまうことです。適当な返事をすると、つじつまが悪くなり、コミュニケーションの流れが悪くなります。知っているふりをしても、社会経験の長い面接官の前ではすぐ終わるでしょう。面接では何でも答えればいいというわけではありません。わからない質問は無理に答えないことも便利です。わからないことは正直にわからないことを伝えましょう。ただし、どこにわかりません、知りませんと答えるのではなく、前向きな言い方を行います。わかりません、また前向きな回答で。伝統不足で申し訳ございません。今度答えられるようにいたします。今すぐ、わかりませんが、企画に確認して、ご報告してもよろしいでしょうか。動揺せず、落ち着いて答えましょう。わからないという返事でも、意欲や熱意を見せながら答えるだけで、面接官に与える印象は大きく変わります。たとえ答えられなくても、前向きに評価してください。わからないことは無理に答えず、企業名と同じくらい大事な名前は何か。それは社長の名前です。応募者には単に思えるかもしれませんが、採用担当者にとってはやはり企業を代表する重要人物の名前。自分の人生に影響を与える人物として企業名と同じくらい強く意識しています。面接では思わぬ質問もされることがあります。突然社長の名前を伝えてもきちんと答えられるようにしておきましょう。社長の名前は企業の案内資料やウェブサイトを見れば確認できます。正確な読み方を確認しておきます。余裕があれば漢字でも書けるようにしておくといいでしょう。面接では社長の名前を交えながら答えると深く企業研究をしていることがあり、好印象につながるでしょう。面接で終わらなかったとしても社長の名前を確認しておくことは企業研究としてならないはずです。社長の名前を読み方や漢字などしっかり確認しておく。面接対策の35ポイント、その8、面接の日程を勘違いして何欠席した場合どうするか。あってはならないことですが、人間ですが絶対にないとは言えません。職ならまだよくても何欠席はかなり印象悪いと考えているでしょう。面接の日程を勘違いして何欠席した場合どうすればいいでしょうか。まず気づいた時点で採用担当者に通知の連絡を入れましょう。メールではなく必ず電話です。メールでは誠意に書きます。支払いは確実であり電話をかけにくいでしょう。しかし電話で直接お詫びを伝えるのは社会人としてのマナーです。むやみに言い訳をせず自分の気を素直に認めてしっかり謝りましょう。そして無理を承知で面接の日程を再調整できないかお願いしましょう。日程を勘違いしたことを素直に認め誠意を見せながら強くなりづらい可能性はゼロではありません。採用担当者によってはもう一度面接のチャンスを与えてくることもあるでしょう。受け止め方は採用担当者次第ですが、わずかな可能性に対する姿勢も社会人として必要です。諦めない姿勢を強化してくれるかもしれません。面接を何欠席したと分かった時点で電話で対応して再調整をする。面接対策の30のポイント、その9、面接でふさわしいのは同時の時より分離の時。面接ではお辞儀をするタイミングがあります。入試のタイミング、感謝を伝えるタイミング、退出のタイミングなどです。お辞儀によって敬意を表現できます。この時には大きく分けて2種類あります。同時の時と分離の時です。同時の時はよろしくお願いいたします。などのことを言いながら頭を下げます。分離の時はよろしくお願いいたします。などのことを言った後、頭を下げます。つまり大きな違いは言葉と同時に同時であるかどうかです。日常で呼び合えるのは同時の時です。例えば、お店ではいらっしゃいませ、ありがとうございました。などと言いながら頭を下げます。 私たちがおはようございます、よろしくお願いします、という場合も同時の辞儀が一般的です。もちろん日常では同時の辞儀で十分なのですが、面接ではもう少し丁寧になった方がいいでしょう。面接で進めるのは同時の辞儀より分離の辞儀です。分離の辞儀の方が同時の辞儀より強い敬意を表現できるからです。面接は公式の場ですから、より敬意の伝わる行為が適切です。分離の辞儀は一つ一つの動作が落ち着いているため、より根性につながるのです。面接では同時の辞儀ではなく分離の辞儀を行われる。面接対策の30のポイント、その10、有名大学だからこそ大手の大学には注意したい。有名大学の学生が注意したいのは大手の大学です。有名大学は大学名が強力なブランドになっています。上下の高い有名大学なら一般的に就職活動も有利になる傾向があります。大学名を言うだけですごいですね。頭がいいですね。どこでも就職できますね。など、さらに褒められるでしょう。しかし、褒められすぎているとかえって危険です。就職活動では大手の大学になりやすくなってしまうのです。履歴書を書くのも書き方が自慢のようになりやすい。面接を受けることも選んでやっているなどの態度を出しやすい。有名大学なら大手の大学が優勢ではありません。大手の大学は大学の周囲に関わらず印象が良くありません。就職活動で大切なのは学力ではなく対象です。就職活動は厳しい世界です。いくら学力がなくても印象が悪ければ容赦なく採用になります。有名大学だからこそ態度には一層の注意が必要です。自分の態度を振り返ってみましょう。大手の態度は改め謙虚で丁寧な姿勢を行いましょう。そのことができれば就職活動もスムーズにいくはずです。有名大学の学生ほど謙虚な姿勢を行える。面接対策の30のポイント、その11、面接することがぶつかったときどうするか。就職活動は勢いが大切です。多くの企業の面接予定を入れていると面接の日程が塞ぐことがあります。面接することがぶつかったときどうしますか。どちらかの日程を変更しなければいけませんが、少しでも有利にされる可能性があります。できれば第一志望の企業は後の日程にした方が賢明です。先に受けた面接の反省を次の面接で生かしやすくなるからです。面接の後こう言っておけばよかった、こう対応すればよかったと反省することがあるでしょう。後悔しても面接の後では手遅れです。前もって面接経験を増やしておけばその分だけ学びにもつながります。不正の失敗を確実に防げます。第一志望は後の日程にする方が反省を生かした対応をしやすくなります。面接の経験量が増えるためスムーズな対応がしやすくなるのです。面接することがぶつかれば第一志望の企業は後の日程にする。面接対策の30のポイント、その12、英語力を上げるなら英語の面接になる可能性がある。面接では語学力を上げる人もいるでしょう。例えば、TOEIC で高得点を取得していれば英語力を上げます。客観的に英語力を証明できるものがあれば、堂々と得意ですと言えるでしょう。さて、語学力を上げるなら、可能性を確保しておく必要があります。突然、英語で質問される可能性です。英語が得意と主張するなら、採用担当者としては、どのくらい英語が最高性のような気になること。英語に自信があるなら、実際に英語で話してもらおうかという流れになるのは自然です。応募者の英語力を確認するため、面接の英語モードに切り替える場合があるのです。もちろん、必ず言うわけではありませんが、可能性は確保しておくといいでしょう。せっかく英語力を証明できるものがあっても、英語の質問に対応できなければ英語力を疑われます。英語力を上げるなら、あらかじめ英語で自分の説明できる準備をしておくといいでしょう。特に、自己PRや仕事などを英語で説明できるようにしておく安心です。英語力を上げるなら、英語の面接になる可能性を確保しておく。面接対策の30のポイント、その13、要心自信なく面接でも進めてしまうときどうすればいいか。要心自信がなくて面接で進めてしまう人もいるかもしれません。要心に恵まれた何人なら堂々と前を向くことができるでしょう。ところが中には要心自信がなく進めてしまう人もいるかもしれません。心で思っていることは自然と表に出るものです。自分の要心自信がなければ自然と消極的になり弱気な態度になってしまうかもしれません。しかし、いくら要心自信がなくてもやはり堂々とした態度が重要です。要心自信がない状態でさらに進めれば印象はもっと悪い印象になるでしょう。進めても良いことは一つもありません。大切なことを忘れていませんか。そもそも企業は要心の意思を探しているわけではありません。あくまで企業に貢献してくれる人物を探しています。たとえ要心が劣っていても能力が高くて良くや熱意に溢れていれば有望な人物として評価してくれるでしょう。要心自信がなくても前を向いて高く進めましょう。前を見れば前に進めません。積極的な姿勢を見せれば積極的であることを伝えられません。自信がなくても自分の意思をしっかり前を向くことが大切です。意欲や熱意に溢れた様子を見せることができれば要心は関係ないのです。要心自信がなくても前を見て高く進む。面接対策の30のポイント、その14、面接官は敵ではない。面接官は敵ではありません。そう見えるだけです。そもそも敵ならあなたのためにわざわざ面接の時間を作るはずがありません。面接官は敵ではなく味方です。忙しい中をわざわざ時間を割いて面接をしてくれているのです。あなたへの強い興味の表れです。面接官はあなたのことをもっとよく知りたいと思っています。怖そうな面接官を見て自分は嫌われていると勘違いしないことです。怖そうに言える面接官でもあなたをよく知るためわざと演じているにすみません。機会を抱きながら心の中ではあなたのことをもっとよく知りたいと思っています。あった面接をされた時もいじめられていると思わないことです。答えにくい質問もやすい発言も裏を返せばあなたをもっとよく知りたいというアプローチです。面接官はあなたの正面だけでなく心の奥まで知りたいことをしています。あなたのことをもっと知るためにわざわざ手間をかけることをしているのですが、むしろ感謝なのです。面接官は敵ではなく味方と考える。面接対策の30のポイント、その15、あてから行為を抱くのは遅い。あまりから行為を抱く。初対面の面接官、面接官には前から行為を持ちましょう。そうしなければ面接の対応が難しいからです。普通初対面ではこの人はどんな人なのかという確認があります。笑顔だったり親切な態度だったりすれば印象なのだろうと思い警戒を解いていきます。自分としても心を開き始めだんだん親しくなるでしょう。逆に無表情だったり冷たい態度だったりすれば性格の悪い人なのかと思い警戒を続けます。場合によっては仲が悪くなることもあるでしょう。相手の相手の態度発言の様子などから少しずつ態度を把握して自分のことで態度を決めていきます。一般的な初対面ではこれが普通です。しかし面接の場合は例外です。面接は一発勝負であり一瞬が重要です。面接官の初対を確認しているうちに面接が終わってしまいます。面接官がいい人と笑ったら優しい態度や笑顔を整えるのでは遅い。面接でも面接官と初対面ですが、いつもとは違った心掛けが必要です。面接官には前から相手の行為を持ちましょう。無条件に面接官がいい人と思い込みにワクワクしながら会いに行きます。最初から面接官に行為があれば、面接でも明るい雰囲気や笑顔が自然と出てくるはずです。面接官には前から行為を抱く。面接対策の30のポイント、その16、面接官は社長かもしれない。面接官はチームの対象に担当するのが一般的です。あなたから店長が対応するのが一般的です。一般的ような、リーダー、課長、部長などポジションの対象の面接官の担当する場合があります。やはり人柄を確認するには経験者が正しいからです。ところが面接官とはいえ、もっと重要人物が登場する場合があります。面接官が社長である場合もあるのです。特に中小企業や零細企業の場合は社長が採用担当を兼任している場合がよくあります。珍しいケースではなく、よくあるケースを持っているでしょう。面接では面接官と初めて会いますが、相手の地位や立場がはっきり分かりません。たとえ社長であっても採用担当ですと同じく場合もあります。面接官は社長かもしれないという前提で面接を受けた方がいいでしょう。そのためにも面接は最も丁寧な対応を行うことが大切です。無理に恐縮する必要はありませんが、面接官が社長だとしても、自然な発言と態度を行うようにしましょう。準備ができていれば面接中の失念や失敗を防ぎやすくなるはずです。面接官は社長かもしれないという前提で面接を受ける。面接対策の30のポイント、その17、面接官が優しくても油断しない。面接官も様々な態度があります。意地悪な質問で困らせる面接官、厳しい発言で圧迫してくる面接官、早口でまくしゃべってくる面接官、一般的に面接官といえば怖い、厳しい、恐ろしいなどの印象が強いのではないでしょうか。そこが注意です。実は逆の態度の面接官も存在します。とても優しくニコニコしている面接官です。気軽にしてください。何でも話してね、いつも通りでいいですよ、など優しい言葉をかけてきます。何でも許してくれるといった雰囲気です。面接官としても応募者が緊張しすぎていると本音や本心が分かりづらくなります。自然体で仕上がった方が人物像が分かりやすいため優しくしてくることがあるのです。怖い、厳しい、恐ろしいという態度が強い分、優しい面接官が登場すると上司ですでしょう。ここでよくある失敗があります。面接官の態度が柔らかいと気軽に話になるのです。この面接官なら少しが緩んでいても大丈夫だろうと思って油断してしまいます。その結果、自然には失敗が増えてしまうことがあるのです。優しい面接官でも見る点はきちんと見ています。優しい面接官としていると採用が確実という雰囲気が漂いますが、誤解しないことです。面接官の優しい態度にされて油断しないように注意しましょう。面接官が優しくても油断は禁物です。最低限の緊張感を保ちながら優しい受け答えを行うでしょう。面接官が優しくても油断せず最低限の緊張感を保つ。面接対策の30のポイント、その18、面接官の質問には必ず意図がある。聞かれたら正直に答える。これは面接における受け答えの基本です。もちろん正直に答えるのは基本なのですが、愚直に答えるのは注意が必要です。考えてほしいのは面接官の意図です。面接官による質問にはどんな内容であれ何らかの意図があると思ってください。完全な雑談のことではありませんが、ほとんどの質問に何らかの意味があると考えるのがどうです。質問の裏には別のように狙い目的などが書かれています。質問の意図を読み取ることで面接官の期待に答えることができるようになります。例えば、休日の過ごし方を教えてくださいという質問をされたとします。単なる雑談のように思いますが、きちんと意図があります。休日の過ごし方には応募者の人間性が現れやすいこと、休日の過ごし方を通して応募者の方の様子を知りたいという意図が書かれています。そうとあれば答え方にも注意が必要ですね。大事な過ごし方をしていても、あえて触れない態度が必要です。できるだけ仕事に関係する過ごし方を選べるでしょう。仕事に関係しているものを読んでいるなど、向上心や積極性を感じられる答え方が必要です。 問の意図があれば面接官のことをつかんだ回答がしやすくなるのです。質問の意図を読み取り、面接官の期待に応えるような答え方を心がける。面接対策の30のポイント。その19、面接は演説の場ではない。面接を演説の場と勘違いしていませんか。演説の場と勘違いしている人の特徴は一方的な話し方です。自分の話ばかりをして相手と会話が成立していないのです。もちろん自己PRや仕事などを伝えればまとまった回答をする必要があります。しばらくの間は自分の話をしますが、あくまでコミュニケーションです。聞かれてもないことを話したり、話をしてしまったり、話しては印象が良くありません。自分はアピールしたい気持ちだけが強調され、相手との会話が成立していないのです。回答内容は今でもやり取りが成立していなければコミュニケーション能力が不足していると思われても仕方ない。面接は演説の場ではありません。自分の面接の内容を聞いたり、演説のような話し方になっていないか確認してみてください。面接で行いたいのは面接官とのことの立場です。面接官が質問したことに対応して、その回答を聞いた面接官が次の質問をする。二人の間を分かりやすく簡潔なことだという小さな声が一体化しているイメージです。そうしたことの立場を行わなければ自然と面接の印象が良くなります。面接官とのことの立場を行わなければ。面接対策の30のポイント。その10、面接官のことを動かすのは上手に話すより一生懸命に話すと。話が上手な営業マンはかえって商品が伸びると言います。上手に説明できるような商品も出たと思いますが、現実は異なるようです。意外なことに話が飛びすぎているのが原因と言います。話すことはアンピクト。返事はすべてマニュアル通り。すらすら話すのはいいのですが、冷たい印象があっては意味がありません。心を動かすのはここです。上手に話してもルーティンワークのような話し方では心を動かせないのです。この状況は面接でも同じです。上手に話せるのはいいのですが、その話し方に気持ちが持っていなければ意味がありません。上手に話しても同様では借りてきたことだと思われ心を動かせません。立派な返事でもどうせマニュアルなのだろうと誤解されます。面接官が心を動かせるのは上手に話す人より一生懸命に話す人です。自分の言葉で話す。感情を込めて話す。自分の内側から湧き上がる感情とともに自分の言葉で表現することが大切です。自己PRも仕事も働きたい、やりたいという一生懸命なアピールに価値があります。上手に話すのではなく一生懸命に話しましょう。一生懸命に伝われば多少話し方が乱れても注意力はしっかり伝わるはずです。上手に話す人より一生懸命に話す人を心がける。面接対策の30のポイント。その11、いい答え、バラの指数がいい答えではなくなる。面接官との会話ではいい返事に心がないです。どんな発言をすれば好印象なのか、どんな返事をすれば評価を上げてもらえるか、どんな言い方をすれば気に入ってもらえるか、そんな気持ちに心がかりのある人も多いのではないでしょうか。もちろん面接の回答中が無駄と言っているのではありません。やはり印象の悪い言葉遣いや言い方は避けるべきです。一方、印象の良い言葉遣いや言い方を心がけることが大切です。そのために面接の回答中は役立ちます。しかし、回答中はあくまで参考です。参考として活用する分にはいいのですが、丸指数のようにそのまま語るのは避けた方がいいでしょう。いい答えを意識していると内容の薄い返事になりやすいからです。定番で大体の答えでは独自性がありません。いい答えでは世間の上位を意識して面接官の心を動かすのは難しいでしょう。入ってきた言葉であればいくら響きのいい答えでも心に響かないのです。面接では会話の初心に入ることが大切です。自分なりにいかに感じたりしたことを自分の言葉で語る姿勢が大切です。自分の内容を加えたときもいい返事に加えるのではなく、自分が思ったことを正直に話せばいいのです。何より大切なのは会話を楽しむ姿勢です。面接官との会話を楽しむ姿勢になれば、今も積極性も自然と出てくるはずです。いい答え、バリを意識する、自然な会話を意識する。面接対策の30のポイント。その12、面接で面白い話をすると面白いことを知るだろう。面接で面白い話は注意が必要です。少しでも根性をアピールしたいと思い、面接官の面白い話を意識する人もいるでしょう。面白い話をして面接官を笑わせば、気になるように根性につながる気がします。もちろん、現状性の面接なら笑わせる努力も必要になるでしょう。しかし、一般企業の面接の場合、面白い話は控えた方が賢明です。一般企業の面接で面白い話をすれば、面接官は話しているという印象を持ちやすくなります。企業は貴重な時間とお金、労力を使って面接を実施しています。貴重な資金を投資している面接で軽率な話を出すのは、印象を持たせるようになります。面接では面白い話は注意です。根性を得るなら面白い話ではなく、意欲や熱意の伝わる話をしましょう。熱意のある意欲のある仕事を行うのです。面接では面白い話を意欲や熱意の伝わる話をする。面接対策の30のポイント。その13、自信がないときは熱意と意欲を見せる。最初から自信があれば苦労しないのです。誰でも初めてのことは自信がないはずです。また自信がありますと堂々と答えられることもそうあるものではありません。自信がないときどうすればいいか、単純です。自信がないときは熱意と意欲を見せましょう。熱意と意欲は結束した自信を貫通した力があります。例えば、面接で面接官から体力には自信がありますかと聞かれたとします。自分があったり体が弱かったりなど体力に自信がないこともあるでしょう。正直に言え、体力には自信がありませんと答えるのは得策ではありません。正直なのはありますが、仕事に対する姿勢を疑われ印象が良くありません。ではどう答えるでしょう。自信がないときは熱意と意欲を見せるのです。体力に不安もありますが、職務経験を通して鍛えていきたいと思います。自分を悩ませることもありますが、できる限り努力いたします。こうすれば自信がなくても面接官に前向きな印象を与えることができます。自信がなくて大いに結構。自信がないときは熱意と意欲を見せるのです。自信がないときは熱意と意欲を見せる。面接対策の30のポイント。その14、面接中の失禁は条件が重なると誰でも起こる。自分は失禁しない。失禁の経験がない人は自分に限ってありないと強く思うかもしれません。自己申告する人は少ない正確な数字はありませんが、面接中に失禁した話は確かに存在するのです。笑ってしまう話ですが、笑うことではありません。条件が何もあるかとなるとあなたも覚える話だからです。例えば、面接の時が冬だったとします。冬は尿を催しやすい季節です。寒さによって悪寒状態にその分の水分が尿として回収されるためです。面接時間がたまたま昼食だったとします。食事で水分を取るため昼食は尿を催しやすいタイミングです。さらにその水分がコーヒーだったとします。コーヒーは尿作用があります。その時、喉が渇いていたため、普段より多めにコーヒーを飲んだとします。面接が始まりました。面接は緊張するため尿を催しやすくなります。その面接がよりによって、あった面接だとします。厳しいことの連続で、ただでさえ緊張する面接がさらに緊張します。冬もこうした条件が重なると、面接中の失禁は誰でも起こる可能性があるのです。面接前に水分を取るのもいいですが、飲むものの注意や量は注意が必要です。面接直前は必ずお手洗いを済ませるようにしましょう。面接直前は飲むものと量に注意してお手洗いを済ませる。面接対策の30のポイント。その15、企業の商品を愛用していることを伝える。企業の商品を愛用したことがあるなら、ぜひ伝えましょう。テレビ局なら本社のテレビ番組は子供の頃からよく見ていましたと答えます。外食関連の企業なら本社のレストランは幼い頃からよく利用していますと答えます。コーヒー関連の企業なら本社のコーヒーが美味しいのでよく飲んでいますと答えます。愛用しているなら少し強調するくらいで上手に。本社の商品を気に入っていたら就職したいというのは立派な仕事です。仕事を決まって話せばさらに説得力なし、採用担当者の心を動かしやすくなるでしょう。また、応募者が愛用しているとあれば採用担当者は自社を取られている印象を重ね嬉しくなります。愛用していなければ面接の日までに愛用しましょう。繰り返し利用して愛用というレベルまで高めます。愛用歴は短くても嘘にならないません。採用担当者がどの点が気に入っているかと聞かれるようになるはずです。具体的に説明できるまで熟して商品知識を頭に入れておくといいでしょう。本社の商品が好きであることを助けているのです。商品を愛用している人には入社してからも仕事を精力的に取り組みそうな期待を抱くのです。企業の商品を愛用していることを伝える。面接対策の30のポイント。その16、外資系企業ではなくても英語を問われることもある。外資系企業の面接は英語について問われるのは確実と考えた方がいいでしょう。海外との取引が仕事の中心ですが、やはり英語が欠かせません。外資系企業の面接ではやり取りの全てを英語で要求されることもあります。しかし、英語が必要なのは外資系だけではありません。外資系でない企業でもいきなり面接で英語ができるかと聞かれることもあります。今や英語は世界共通語です。どの企業でもやはり英語が必要とされるため英語力が問われることが多いのです。TOEIC のスコアが一つの目安になりますが、意外によくあるのは英語で話してくれという要望です。TOEIC にはスピーキングのスコアがありません。TOEIC のスコアがなくてもスピーキングの実力や要素を確認するため英語で話すようにお願いされることがあるのです。いきなり言われるとやはり驚きます。ここで話すと、作業が濃厚になるでしょう。就職活動では、あらかじめ英語のスピーキングを準備しておきましょう。最低限準備しておきたいのは自己紹介と仕事動機です。すでに考えている自己紹介と仕事動機を英訳しましょう。英訳に自信がなければ、知り合いの外国人や職種とあるいは英語の先生などに確認をお願いします。英訳は単に入れておき、さすが話すようになっておきましょう。いきなり英語で話せると、言われても対応できるようにしておくのです。自己紹介と仕事動機を英語で答えられるようになっておく。面接官が何を考えているか気にしても仕方ない。面接官が何を考えているか気にしないことです。気にしても自分が優先だなと思っても面接官はそこと気にしないこともあるでしょう。自分では普通に発言したつもりでも面接官のアピールになっていることもあります。面接官が何を考えているのか予想することができますが、そうしたことに集中力を使うのはもったいない。集中する危険ではありません。そういうことに時間や体力を使っていると肝心の面接の集中力が欠けてしまいます。面接ではあのままの自分が使えるです。マナーや礼儀を守ります。聞かれたことには前向きに答えることを意識しながら正直に答えるだけです。 時は強く発言も必要ですが、基本的に正直という姿勢でいればうまくいくでしょう。面接官の考えていることは気になっても気にしないことです。面接で集中すべきは自分の対応なのです。面接官が何を考えているか気にしないようにする。面接対策の30のポイント、その28、意外な瞬間とは結果を分ける瞬間。面接では圧迫面接が行われることがあります。圧迫面接のリアクションは大きく分けて2つしかありません。前向きな返事をするか、感情的な態度を見せるかです。無視をする態度は感情的な態度に含みます。結局のところ、この2つなのです。しかし、この2つの態度の違いを選ぶなら、圧迫面接では重要な話題です。もし圧迫されても前向きな返事ができるなら、採用に近づけるでしょう。面接官の圧迫に前向きな返事ができるのは、感情をコントロールできている証拠です。圧迫面接では、感情として扱われるのが一般的です。逆に、圧迫されたと感情的な態度を見せれば、採用に近づいてしまうでしょう。面接官の圧迫に応用して対応していないのは、感情を十分にコントロールできていない証拠です。圧迫面接では、原点として扱われるのが一般的です。前向きな返事をするか、感情的な態度を見せるかで、彼の原点が分かります。ゆるゆるは採用と不採用の流れのです。嫌な瞬間とは結果を分ける瞬間です。圧迫面接で嫌な瞬間とは、そういうところだと考え、感情をしっかりコントロールしましょう。嫌な瞬間残念ながら面接中に不採用を予感することがあります。ニュースマナーを間違えた。自己PRや仕事状況をうまく話せなかった。面接官が態度が悪いねと指摘された。面接中に失敗が続けばきっと不採用になるだろうと予感することがあります。面接官に言われなくても雰囲気が悪いのです。しかし面接中に不採用を予感しても諦めの態度を出さないことです。以下面接中の状態が悪くてもまだ正式な結果が出たわけではありません。あくまで自分の推測です。面接官の態度が悪いのも単に圧迫面接の一種なのかもしれません。もうダメだと諦めればさらに態度が悪くなり不採用が確実になります。面接中に不採用を予感しても態度が出さず最後まで勢いを見せ続けましょう。落としてしまった原点はさっと忘れます。気持ちを切り替え最後まで諦めない姿勢を見せるのです。最後まで諦めない姿勢があれば面接官は見直してくれるかもしれません。挽回するチャンスもあるのです。面接中に不採用を予感しても態度を出さないようにする。面接対策の30のポイント、その30、喫煙的な会社ではただ通してもいいのか。喫煙者の人は、いなくても面接の方です。まず、面接中の喫煙が厳禁であるは言われませんね。どんなにタバコを吸いたくても面接中の喫煙は控えるべきです。さて、判断が難しいのは喫煙的な会社です。待合室で喫煙が許されていれば、タバコを吸ってもいいと考える人もいるのではないでしょうか。階段まで置かれていれば、なおさら喫煙の衝動に耐えることです。迷いは面ですが、対応は単純です。残念ですが、やはり喫煙的な会社でも喫煙は控えた方が便利です。待合室の態度も印象に影響する場面だからです。面接官は待合室の前からこっそり態度を確認している場合があります。面接では第一印象が重要です。待合室の喫煙が許されているとはいえ、大切な面接前に喫煙でリラックスする様子は好印象につながりにくいでしょう。緊張感なく面接を停止していると誤解される場合もあります。別に喫煙者が設けられても最初の印象は大切ですから、喫煙は控えるのが無難です。どうしてもタバコを吸いたければ職員に入る前に吸っておくことです。職員に入った時から職員が始まっていると考え、適度な緊張感を持つことが必要です。喫煙できる会社でも面接前の喫煙は注意する。面接対策の30のポイント、まとめ。その1、さらから超に変身する自分のイメージで、再び気持ちで面接を受ける。その2、両親の挨拶をきちんとする。その3、適度な緊張感を持って、その場を尊重しているようにしておく。その5、1、面接では相手の話からマナーを取り入れる。その6、分からないことは無理に答えず前向きな返事をする。その7、社長の名前を読面接を何ですか人と分かった時点で、電話で採用して再調整をする。その9、面接では同時の時ではなく、分離の時を行われる。その10、有名大学の学生と謙虚な姿勢を行われる。その11、面接事項がなくされば第一志望の企業を後に一転する。その12、英語力は必要ですが、英語面接に仲直せを確保しておく。その13、両親に自信がなくても前を向いて軽く振る舞う。その14、面接官は敵ではなく味方と考える。その15、面接官には前から好意を抱く。その16、面接官は社長かもしれないという前提で面接を受ける。その17、面接官が優しくても油断せず最低限の緊張感を保つ。その18、質問の意図を読み取り面接官の社員に答えるような答え方を行う。その19、面接官との言葉のキャッチボールを行う。その20、上手に話す人より一生懸命に話すことを行う。その21、いい答え、バラを意識せず自然な会話を意識する。その12、面接では面白い話より熱意や意欲の伝わる話をする。その13、自信がないときは熱意と意欲を見せる。その14、面接直前は飲むのと量に注意してお手洗いを済ませる。その15、企業の商品を愛用していることを伝える。その16、自己紹介と志望動機を英語で答えられるようになっておく。その17、面接官が何を考えているか気にしないようにする。その18、嫌な瞬間こそ落ち着き、前向きな返事を行う。その19、面接中に不採用を予感なしても態度に出さないようにする。その30、喫煙的な会社でも面接前の喫煙は注意する。